現場に。
今朝の担当は近藤香織さんです。
おはようございます。値上げ値上げの日々なので、はい、今日は野菜に関して節約につながるお話をしたいと思います。
いいですね。
はい、まずはですね、捨てるはずの野菜の切れ端なんかを利用してもう一回収穫を目指そうという再生栽培というお話、
はい、
ネギの根の部分捨てないで再び育てて収穫するとか、大根の葉っぱだけをこうどんどん伸ばして芽飯にするとか、まあ昔からある生活の知恵なんですけれども、今改めて注目されていて、そういう類の動画なんかがすごく人気を集めているんですよね。
そうかそうか。
で、まあその中のお一人、イラストレーターで再生栽培のスペシャリストとしても活動している大橋明子さんにお話ちょっと伺ったところ、今の時期はお家の中での水耕栽培、水での栽培、これが水も腐りにくくておすすめということだったんで、まずですね、特に初めての方が育てやすい油中の白菜の再生栽培について教えていただきました。
硬い芯のところが中央のところにあるんですけれども、ちっちゃい葉っぱのを少し残すような感じで三角形ぐらいに切り出す感じで、その芯の底のところを5ミリぐらいお水にね、ちょっと触ってるぐらいでいいんで、グラスみたいなものに入れて、できれば毎日お水取り替えていただく、もうそれだけなんですけど、3週間もあれば結構立派な葉っぱになってるんじゃないかなと思います。水栽培の場合は7、8センチくらいの大きさの葉っぱをちょっと何枚か収穫するぐらいな感じの、収穫量はね、とても小さいんだけど、でもそれをちょっとハサミでチョキチョキと刻んでおみおつけにまあ入れたりとか、なんかラーメン作るときに野菜が足らないみたいな、そういうときにこう加えたり、チャーハンとかね、ぜひ気楽な感じで、本当元手がかかってないんでね、まあ、水栽培だったら水と入れ物さえあればいいんで、お試しいただきたいなと思います。
気楽にできそうですね。
気楽にできそうですよね。せっかくなので育った後の白菜の写真をお借りしました。
結構立派にちゃんと育ってますよ ね、
これだけ出てきたら確かにハサミでチョキチョキ切ってるの分かるなと思いましたし、ね、はい、器なんかちょっと考えたら食べるグリーンインテリアみたいな感じになりますか。
なりますかね。
ちなみに、今が旬で、白菜と同じ油中の小松菜、これもすごく強いので初めての人が育てやすいそうなんですけど、小松菜の場合は買ってきた時に下についてる根のところをのちょっと上から切ってグラスに入れて育てると、はい、ちなみにこちらが小松菜です。
ははは、
結構育ちますね。
本当だ。
そうですね、
ニョキニョキっと生えてくるんですね、本当に。
水入れときゃいいわけでしょ。
水にちょっとつけとけば、
つけとけばね、
それだけなんですって。
栄養もう何もいらないんでしょ。
何もいらないんです、
楽ですね。
ですね、そうなんですよね。これだけでも取れるんだったらいいなと思いましたけど、大橋さん他にも玉ねぎ、ニンニク、唐辛子、パプリカ、トマト、バジルとか、はい、50種類から60種類ぐらい挑戦してきて、ご自宅の庭には今20以上のプランターが並んでいるっていうことなんですよね。で今ご紹介した白菜とか小松菜も水耕、水栽培じゃなくて土に植えるともう元と同じような大きくて立派な白菜ができるので、慣れたらぜひ土も試してほしいとも、おっしゃってましたけれど、何しろ再生栽培は種も苗も買わないので元でゼロじゃない
ですか。ですよね、
食べて残った部分ですから、
はい、
じゃあ実際にはどのぐらい節約になるのっていうふうに最近すごくよく質問されるようになったらしくて、大橋さん検証してみたそうです。
収穫した野菜を書き出してみて、一月の。で、もしそれをお店で買ったらばいくらになるかっていうのを計算してみたんですね。そしたらば、11月の時にそれをやってみた時に、3000円ぐらいだったんです。だから3000円も節約できてるんだと思って、11月だったんで、まあ、夏野菜がまだ残ってたんで、そういうものをね、トマトとかパプリカとかね、結構パプリカなんか買うと、298円とか、まあ、結構そのくらいはしちゃうんです。だからそれが何個も何個も収穫できると思うと、野菜によってはものすごくそういう高いものもあるんで、まあ考え方なんですけどね、育てる労力というか手間はあるんだけれども、結構節約になるんだなっていう感じはありますね。
月3000はね、大きいですよ。
多いですよね。まあこれ大橋さんスペシャリストですしね、夏と冬ではまあ収穫の量も変わってきますけれども、はい、何しろ捨てるはずだったもので3000円節約できればもう万々歳かなと。
そうですね、
はい、だけどこういうふうに何かを育てたりするのは苦手っていう方もいらっしゃいますよ、
安子さん、
はい、いらっしゃいますよねって言いながら安子さんのことを思ってましたが、私も
方法がありますか。
そういう方向けにまた別の手をちょっとご紹介したいと思います、はい、それがお家で収穫サラダというレタスなんですけれども、うん、普通のレタスと何が違うのか、販売するライフコーポレーション商品業務部の小川博之さんに聞きました。
根付きっていう部分が普通のレタスと違います。有機質の肥料の中に根っこが植え付けられてて、でレタスがそのままその上になってるっていう状態です。根っこがついてることによって畑になってる状態のまま販売ができて、お客様も召し上がれる。なので、まあ、鮮度が長持ちする。もう一つが保存方法なんですけど、お家のリビングとかのコップに水を入れていただいて、そのままそこに置いといていただけると、まあ、冷蔵庫と同じような感じで保存ができます。買ってから 2,3 日後もすごいパリパリしてますという声をいただいたりですとか、本当に必要な分だけちぎって使えるので無駄なくお野菜が使い切れますという声をいただいたことがあります。最初はやはり土がついているお野菜っていう部分でちょっと抵抗があるかなとは思ったんですけど、おかげさまで非常に売れております。そうですね、売れましたね。予想の倍ぐらいは、今現状売れております。
根っこがついている
レタス、
レタスね。
そうなんです。だから小さいブーケみたいな形でこうビニールに包まれてキュッと売ってるんですけれども、まあリーフレタスなんですよね。で中を見ると確かに根っこがついたままなんですよ、はい、だから鮮度が長持ちして必要な分だけちぎって使って最後まで新鮮なまま無駄なく食べられると。
コップの中に水入れてつけとけよけどな。
そうなんですか、今その状態で持ってきましたけど、こんな感じです。
安子さん楽でしょ。
これならできそうな。
どうですか、必要な時にこうピッとちぎって食べればいいんですけど、無駄にしないっていうのも節約ですからね。
そうですよね。
でこれね、オートメーション化が進んだサラダ工場みたいなハウスで栽培されているので、人手もかかっていないし天候にも左右されないので計画的に生産が見込めるので、値段がね安定してるんですよ。
そうですか、
常に同じ値段だそうなんですけど、ちなみにここに持ってきたこのレタスは私が金曜日に買ったレタスなんですけれど、水につけて涼しい場所に置いておきました、
はい、
食べてみます、
はい、
結構ね、あのパリッとしてると思います。
本当に、
はい、どうぞ。はい、竹尾さんもどうぞ。
まあ、いただきます。
あ、本当だ。
どうですか、金土日月4日目なんですよ、
まだね、大丈夫。
結構ね、はい、まだまだ、
まあ、しっかりしてます、
ね、しっかりして、しっかりしてるんですよね、はいはい、だからこういう手もあるということで、まあ塵も積もればですからね、お好みの方法で節約してもらえるって、
まだまだこれから値上げの、ね、計画いっぱい、ね、そうです、発表されてますからね、少しでも、ね、節約するのにはいい方法だと思いますね、安子さん、
はい。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。